今日の田舎ゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしダイアリーの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部三冠海域帯か京都の田舎暮らしについて紹介していきます。毎回ゲストの方の、お招きしながら、地域活性化の、取り組みを紹介し、京都市の北部三冠地域の魅力についてお話していきます。今回は北区中川地区を中心とする地域活性化の取り組みについてゲストの方とご紹介したいと思います。中川村おこし会の理事岩井さんです。よろしくお願いします。それでは自己紹介お願いします。
中川からやってきました岩井です。中川に生まれてずっと中川に住んでおります。現在77歳です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今回は、そんな岩井さんに、京都に今日の田舎暮らしだより来ていただきましたので、中川地域の、魅力だったりとか、お取り組み内容についていろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、中川という、地域、地区についてで、どのような地域なのか、ちょっとこの概要についてお話しご紹介していただけますでしょうか。
はい、中川というのは京都市の西北にありまして、もみじで有名な高尾から4キロほど北に行ったところであります。小さい山に囲まれた村でしてね、家の数は100戸ぐらいしかないんですけども、ただ歴史は大変古いみたいでですね、もう室町の時代からずっと林業を営んできたところで、あんまりところ田んぼや畑がありませんのでですね、山から木を切ってきたりですね、現在では北山ですけども、あと薪や炭を作ったりですね、松茸を取って生活をしてきた、そういう地域です。
そうですね、はい。でもまさにだけど今紅葉の時期というとまあ中川もすごく、紅葉な、高尾も近いということもあって、すごいお客さんとかも来たりする感じなんですかね。
今ねすごく綺麗ですよ。
あ、本当ですか。
もみじと北山するのグラデーションがすごく綺麗です。
本当ですか、はい、いやそれはちょっとね、だけど生まれて育ってからその景色をずっと見られてるってすごい贅沢ですね。
そうかもしれませんね。
そういう、島の話でいくと、やっぱりその中川の方は、林業をやっぱり中心とした営みをすることが多い感じなんですかね。
そうですね。高度経済成長期頃までもほとんどがですね、9割ぐらいの人が北山杉に関係した産業に従事してましてね、北山杉一色 の地域でしたけども、最近は北山杉の売れ行きが悪くなったのでですね、多少衰退してますが、最近はその村から京都に勤める人も増えてきました。
あ、そうですか。はい、さっき、今は100戸ぐらいっていうよいお話でしたけれども、昔は結構100戸どころじゃなくて結構いっぱいたくさんなんか家があったりしたんですか。
家ね、平地の面積が少ないもんでね、100戸以上の家は建たないんですよ。
あ、そうなんですね。そもそ も、はい、建つ場所はもう全満杯なんですね。
目いっぱいで100戸です。
じゃあ住んだら100戸あるけど、その住む人が減ってるだけで家自体は減ってないっていう感じですね。
そうです。空き家はただ数軒ぐらい空き家ありますけどね。
あ、でも数軒ぐらいですね。
はいはい、ただ町からまた空き家を買って入ってくる人もあります。
あ、そうなんですね。はい、じゃあまだすごい空き家が、少ないか聞けれどもちゃんと残ってて、じゃまだ買ってくれる人も
そうです、ね、そうです、そうです。
いや嬉しいですね。
はい、嬉しいです。
そういう形でちゃんと家がすごい残り続けているのはすごいいいなというふうに思います。はい、そんな感じの、中川地域の紹介なんですけれども、その、中川地区でおいでですね、岩井さんが、中川、村おこしの会という、会を設立して活動をされているということなんですけれども、その団体というか組織についてどういう活動をしているのかとか、そういう設立の経緯とかをちょっといろいろお話し聞きたいなというふうに思っているんですけれども、設立たる、始まったのは8年前ということなんですかね。8年前、
そうですね、8年ぐらい前に初めて設立したんです。
はい、それは何をしようと思ってなんかその会ができたんですかね。
その2年ほど前にですね、文化庁の文化的景観という、指定をしてばどうかという話が出たんですけども、それは北山杉の景観というふうなもの、歴史的な景観というものを中心にしたものなんですけどね、その、指定の話は、今でも存続してるんですが、まだそれはうまくいってない、まだ指定されてないんですけども、文化的景観に指定されただけではですね、地域の 信仰にならないというふうに思いましてね。で、地域の信仰につながるような事業をしたいということで、新たに村おこしの会を設立として、まあ、新しい事業を始めるということになったのが8年ぐらい前ですね。
あ、そうだったんですね。そこで、その一応、文化庁 の、その景観のことがきっかけだったけれども、いろいろ、それだけじゃなくていろいろ挑戦しようという感じ。
そうですね。
やっぱその時はやっぱりその始まった当初はやっぱりその人数は少なかったんですか、それとも最初から結構も賛同する人も結構。
いや、最初は少なかったですよ。
あ、そうですか。
最初は 4,5 名やったかな。
あ、そうだったんですね。その方は結構前から中川に住んでる方というか、もうずっと住んでる方で、岩井さんの知り合いの方とかと始めたという感じなんですか。
それはね、面白いのはですね、住んでる方もいましたけれども、大体が一旦京都へ出て、町へ出て、
なるほど、
帰ってきたとか、
U ターンですね、
それから町へ出て何か仕事をしているという人が、アイターンのような形でね、
あ、なるほど、
いやいや U ターンか、
U ターンですね、U ターンが、ね、くるって帰ってくるんですね、
そうそう、形の人が私も入れてそうでしたね。
あ、岩井さん自身も U ターンになるんですね。
町に勤めてましたからね。
あ、 そ, うか、
はい、そういう人が多かったです。
やっぱりそういう人だからこそ見えるというか、なんか中川のためにしたいって思えることがまたある
かもしれませんね。
じゃああれですね、ということは、岩井さん自身も中川に生まれ育ったけれども結構帰ってきたら最近になるということなんですかね。
いや、中川に住みながら京都へ通勤で勤めてたんですよ。
なるほど、住んでたところは中川にあるけどってことですね。は
い、それが定年退職になってから、村おこしに関われるようになったと。
そういうことなんですね。
いうことですね。
なるほどなるほど。
はい、
そういう経緯で、中川村おこしの会が始まったということなんですけれども、8年間、この詳細に関してはまた次の放送でいろいろお話してもらえばいいかなというふうに思うんですけど、概要としてはどんな活動を、なんか、いくつか代表例としてはどんな活動をされてるんですか。
そうですね、主なものとして3つありましてね。
あ、3つあるんですね。はい、はい、
一つはその、地域のガイドツアー。
あ、ガイドツアー、はいはい、
北山杉の景観を含めてですね、村の中の見どころを、紹介して見て回るというふうなも、もちろん有料ですけどね、募集して、ツアーをするというのが一つ、
はい、
それから二つ目は町の子どもたち、小学生が中心ですけどね、森林教室。
ああ、なるほど、いいですね、子ども向けの、
はい、子ども向けのね、
ありますね、
そういうの、これも7年ぐらい前からかな、始めてますね、それから3つ目の柱が、これものづくりでしてね、北山杉の葉っぱを利用してですね、杉玉を作る。
杉玉、
はい、
こ
ういう授業をこれ5年ほど前から始めましたね。
なるほど、
はい、
ちょっとまた中川村おこし会、今ねおっしゃっていただいた三本の柱については次回の放送でまたちょっと詳しく、
はい、
お聞かせ願いたいと思います。
わかりました、
はい、今回の、今日の田舎暮らし頼りはこちらで、おしまい、お時間が近づいてまいりました。はい、今日久しぶりにちょっと中川地域の方に出演していただいたんですけれども、ちょっとまたどんな活動がこれから聞けるの楽しみですね。はい、また来週、12月27日に放送になっておりますので皆さん、待っていてほしいなというふうに思います。はい、またじゃあ次回、岩井さんどうぞ、はい、よろしくお願いします。では、はい、また次回の放送を皆さんお楽しみください。それでは皆さん、さようなら、ありがとうございました。